小さく始める地方のウェブ制作改善、堀田愛子さん、お願いします。
お願いします。はい、普段はサブ司会であちら側に立ってることが多いんですけど、こちら側に立つのが初めてなので、今ちょっと緊張でやや吐き気がしています。でまずは自己紹介させてください。堀田愛子と言いまして、株式会社ジラフというところで働いています。ジラフで検索するとネクタイ屋さんが結構上の方に出てきちゃうんですけど、あのツイッターで質問箱っていうのがあって、これを運営している会社です。で、住んでいるのは広島で、先月の半ばに東京に引っ越しました。で住んでるのは広島だったんですけど、勉強会とかはほぼ岡山中心で出ていて、来月の12月のイベントで1回サブ司会を終わります。お仕事はウェブと UI デザイナーと、たまにフォトグラファーをしていて、それと、KDDI ウェブコミュニケーションズさんが運営しているジンルーという簡単にホームページ作れるサービスとか、あとはゴートというビジュアルブログがあるんですけど、そちらのストックフォトのパートナーをしています。平日は会社員で、だいたいウェブのデザインとか、ウェブアプリの UI のデザイン、そしてあの下にパンフレットのデザインとか、紙媒体のデザインをしています。あとたまにホームページ用の写真を撮っています。で副業が OK なので、土日はフリーランスとして、上のサイトを作ったり、あとはゴートのための写真素材を撮ったりしています。で土日のフリーで受ける案件ってすごい小さくて、その運用とかをまだ考えるレベルにまだ行ってないような、本当にちっちゃい案件がメインです。やってるのはだいたい本当に地元に、今までホームページも何も持ってなかったサイトを作ったり、地元にある昔からのお店のホームページ作ったり、新しくできたからっていうお店を作ったり、たまにあの単発で LP の制作があったりします。でそういったあの小さい案件がメインなんですけど、そういう案件を受けているときに思うことがあって、それは内々尽くしだなっていうことです。で内々尽くしっていうのを、1個目は、まあ、ウェブがわからないっていうことと、2つ目は予算がない、で3つ目が時間がないっていうことですね。でこの1個目のウェブがわからないっていうのは、お客さんがウェブのことを全然知らないので、もうホームページの運用も知らないし、その前にホームページをあの更新するためにパソコンとかスマートフォンで SNS を使ってもらうんですけど、そこの操作からこうチュートリアルしないといけなかったりします。あとは予算がすごいびっくりするぐらい、一応確保してるって言われて聞いてみると、5万円かなとか3万円かなとか、すごいびっくりするぐらい低予算の時もあったり、まあ、そもそもウェブにどれくらいお金かかるのかわからないので、予算の確保のしようがないっていう時も結構あります。あと時間がないっていうのは、来週のイベントに合わせてサイトを公開したいんだよねとか、来週チラシが出るからそれに合わせてサイトを公開したいとか、もう本当に期間が全然ないような案件が多いです。で時間もないしお金もないし、そういう案件は全て断るのかって言ったらそうでもなくって、結構そういう時に相談してくれる方って、やりたいことを熱量熱く語ってくれるので、こっちも一緒に頑張ろうっていう風になるんですね。でその時に私がよく心がけているのが、もうヒアリングに一点集中することです。とにかくお客さんになんでサイトが欲しいのかっていうのもね、掘り葉掘り聞きまくることですね。でよくあのサイトが欲しい、ホームページが欲しいってお客さんが言った時に、それホームページよりもあのチラシとかそういった広告の方がいいんじゃないんですかっていう提案をするっていうのもよく聞くんですけど、お客さんの話を聞いてると、意外とそれはチラシとかじゃなくて本当にホームページがいるんだなっていう場合があります。で実際に私の中であったのは、お店がオープンしてばっかりで全然お店の情報がわからない、結構田舎なので道のりがあのないと、住所だけだとたどり着けない人がいるとか、お客さんにお店が分からなかったって言われたから、せめてそれを載せる場所が欲しいとか、あとは結構飲食関係が多いんですけど、ホットペッパーとか一皿とかに登録はしているんだけど、そこに動線がないので行ってもらえないから、そこに案内するためのページが欲しいとか、あとは今まで採用活動は本当にもう高校 から紹介してもらってとかで行っていたけど、リクルートとかの大きいイベントに参加するときにそこの担当者さんに今時サイトがないなんてって言われたからちょっと作らないといけなくなったとか、意外と必要な場合もあるんですね。でとはいえお金がないのでそんなにこうヒアリングしてこっちでコンテンツを考えて提案してワイヤーを出してとかそういう時間もお金もないので、この大きい丸が制作費の全体だとしたら本当に制作に割けるのはこのちっちゃい丸ぐらいの費用感、大体2割3割もいかないぐらいで、残りはもう全部ヒアリングに突っ込むぐらいの勢いでヒアリングの時間をすごく長くしてます。でヒアリングをするときに、ちょっと工夫というかしてることがあって、なんでサイトが欲しいんですかとか、一体どういうコンテンツを載せたいですかっていうのは、普通のサイトと同じなんですけど、こうすごいちっちゃいお店から急に依頼が来るときですね、そういうときはゴールをちょっとちゃんと確認しとかないと危ないなと思っています。でこのゴールっていうのが、普通サイト運用するときってこれからの運用面を考えていろいろ提案すると思うんですけど、私の場合は短期的なゴールをまず聞いてます。で短期的なゴールっていうのが、こういう来週の会社説明会に間に合わせたくてっていう、そういう短期的なゴールですね。で結構チラシに合わせてとかイベントに合わせてとか、あとは市とかの補助金をもらってる関係でサイトを作らないといけないとか、それでもう期限が結構迫ってる場合もあるので、まずはその短期的なゴールを達成してからその後のサイトの運用を考えていきましょうっていうことで、後々のことも考えはするんですけど、まずは短期的なゴールに向かってどうしたいかっていうのをすごくヒアリングしていきます。でヒアリングしていくとこうしたいああしたいっていうのも出てくるんですけど、まずは達成しないといけないゴールを達成してからやっていきましょうっていうふうにすると、お客さんもあそっかって納得してくれやすいです。でもうヒアリングにたくさん大きい8割ぐらいお金を突っ込んでいるので、もう残りの作る制作費用ってほんのわずかなんですよね。そんな時にワードプレスをじゃあ使いましょうとか言ったらすごくお金かかっちゃうし、サーバーの維持費もちょっと辛いような場合もあるので、もうそんな時はできるだけ工数少なく作れる方法を選びます。でお客さんのヒアリングが終わったらできるだけサイトができましたって見せるまで時間を空けないようにしていて、小さい案件の場合はヒアリングしてだいたい翌日とか2日後ぐらいにはもう完成させてます。でここの間が空いちゃうとお客さんがやっぱりこれもやりたいとかすごい追加が出てくる場合があるんですね。でそういった追加に対応してる時間もないし、それを説得する時間もちょっと惜しい場合もあるので、そういうのが出てくる前にまずは目的のものをすぐに作れるようにしています。でその時私がよく使っているのが KDDI Web Communications さんがされている Jindo っていうサービスなんですけど、無料でホームページが作れるツールなんですね。で写真とかテキストもクリック&ドラッグで簡単に操作ができるものなんですけど、これが、うちの本当地元の最寄りの駅にある新しくできた日本酒バーのお酒なんですが、これ Jindo で作っていて、ヒアリングは2日ぐらいで、作ったのはだいたい1日ぐらいです。でこれはほぼテンプレートをそのまま使用しています。でテキストと写真をもうほんと差し替えただけで、この明朝体とかは全部自分でウェブフォントを作ってやったりしたんですけど、あとは余白を整えるぐらいでほぼほぼテンプレートをそのまま使用しています。そうすることで制作時間をすごい圧縮できるんですね。あと Jindo のいいなって思っているところは広告が目立たないところです。でこのサイトもなんですけど、ロゴが黒一色だったりするので、そこのサービスのロゴが広告とかがあんまりカラフルだとそっちに目を奪われちゃうんですね。でも Jindo はページの一番下の方にサービス名がちょろっとあるぐらいなので、お店のイメージも邪魔しないっていうのがすごくいいなと思っています。大事にしていることがあって、 一緒に考えて一緒に作るのがすごく大事です。これ当たり前なんですけど、一緒に考えるっていうのは、ここのホームページに何を載せますかっていう情報とか、あとは人とテンプレートがいっぱいあるんですけど、そのテンプレートも一緒に目の前でパソコン操作しながら、どれがいいですかとか、どれがイメージに合いますかとかを一緒に決めてます。そして載せる文言とかですね、結構ホットペッパーとかグルナビとかに載せていると、向こうの担当者さんがすでにいい感じのキャッチコピーを考えてくれてたりするので、そういった部分はもうそのまま使って、あとはちょっとしたお店の紹介とか、そういったものは目の前で一緒に話し合いながら、こういうのを載せたらいいですかねっていうので、ヒアリングした後に一回持ち帰ってできましたっていうのはできるだけしないようにしています。お客さんがやっぱりウェブサイトとかそういうのに詳しくないので、ヒアリングした後に持ち帰って翌日こういう経緯でこのテンプレートを選びましたとか、こういう配色にしましたとか言ってもあんまりピンときてくれないんですね。でも目の前で一緒に何を載せますかとか、このテンプレートがいいですよねとか、この上のヘッダーにはこういう写真がいいですよねとか、一緒に選ぶことでお客さんも出来上がりがすごくイメージしやすくなりますし、そこが発生しにくいんですね。ちょっと思ってたのと違ったなっていうのも減りますし、こうお客さんがこうしてほしいっていうのを、こうしてほしいっていう要望も一緒に作ってるので、結構的を得たことを言ってくれます。すごくずれたことを言われることは少ないので、修正の対応もしやすいですし、コミュニケーションのロスもすごく少ないです。あと私が大切にしてるのがプラスアルファの価値をつけるっていうことです。ジンドゥって無料で作れるサービスなので、無料で作れるテンプレートに写真を差し替えてテキストを入れてできましたって言っただけだと、私に頼んでくれるメリットが全くないんですね。誰でもいいじゃんってなってしまうので、できるだけ、そういった簡単なツールは使っているけれども、この人に頼んでよかったなって思ってもらえるようにしています。これジンドゥのテンプレートの一覧なんですけど、結構真ん中とか、右上とか、あと下側とか、結構写真のエリアが大きいものが多いんですね。でこういった写真ってやっぱりお店のイメージを左右しますし、何かを売っていたり飲食店だとそのイメージってすごく大切だと思うんですよね。でいきなりホームページを作りたいってなった場合に、素材を持ってる会社とかって結構少ないんですね。お客さんが自分でスマートフォンで撮ったやつとか、以前広告に載せるために撮ってもらったものとかっていうのがたまにあればラッキーな方で、ほぼないことの方が多いです。でこういったイメージをすごい左右する、そういったものはフリー素材とか使うとちょっと嘘っぽさが出たりとか、そのお店の良さが全然伝わらないので、私は写真を撮るのが得意なんですけど、仕事でこういうイメージカットを撮ったり、あとは素材用として柔らかい雰囲気の写真を撮ったりすることが多いんですけど、写真がこうサイトのクオリティにすごく大きく影響するんですね。ジンドゥのテンプレートはレスポンシブにも対応してるんですけど、スマホで見るとさらに写真が大きく見えちゃうことがあるので、全然ここをないがしろにしてしまうと、せっかくサイトを作ったのに全然お客さんが見てくれないとか、イメージが伝わってないとか、悪い方向に働いちゃう場合もあるので、ここをジンドゥで作って私が担当するとさらに写真もクオリティが高くできますよっていうのをプラスアルファの価値でつけています。でそれがプラスアルファの価値が強みを生かすことなんですけど、この費用の中にほぼヒアリングに使っちゃって、で制作の部分のお金がすごく少ないんですね。でもしヒアリングがちょっと想定よりも早く終わったりとかすれば、その余ったお金でこちらで撮影できるんですけど、全然カツカツな時ですね、ヒアリングと制作に使っちゃって写真撮影のお金がないっていう場合は、できるだけお客さんに負担のないような提案はするんですけど、 写真のお金をもうほんと少しでもいいので 2,3 万とかでもいいのでプラスでちょっと費用は想定よりかさんじゃうんですけど撮らせてもらうようにお願いしています。でヘッダー用にこうお店の外観を撮ったり中を撮ったりそういった写真ってこうホームページ以外に今後チラシに載せるとか別の媒体に出すとかそういった場合にもいろいろ使ってもらえるのでサイト以外の、資産にもなるんですよね。だからこれを撮ったらもう全部撮影した写真はお客さんに渡しちゃってその後はもう自由に使ってもらって大丈夫ですよっていうのもその私がサイトを制作するときに一緒に提案で込みでしています。そういうふうに無料で作れるサービスだけども自分ならではっていうのをつけることでこの人に頼んでよかったなって思ってもらえるような状態にしています。で気をつけてほしいことがありましてジンドゥって無料でも作れるんですけど有料プランがあるんですね。有料プランを使うと URL がなんとかなんとか .jindoo.com がちゃんと自分のドメインを当てることができるんですけどドメインだけは外部で取得した方が安全かなと思っています。一件だけ過去のお客さんで有料プランに移行したときに会社のクレジットカードを登録してもらったんですけど1年目はキャンペーンで無料だったんですね。なので1年目は実際お金は発生していなくて2年目からその1万いくらが会社のクレジットカードから引き落としだったんですけど引き落としができていなかったみたいでその引き落としができてないっていうのはこちらには制作側には伝わらなくってお客さんの方に直接通知が行ってるんですね。でお客さんからサイトが見れなくなったっていう問い合わせがあって見に行ったら、まあ、確かに見れなくなっていて問い合わせたらお金が支払われてなかったので有料プランから無料プランにグレードダウンしたんですね。でその時にじゃあもう一回有料プランに戻しますって言ったんですけど一番初めに取ったドメインは再取得ができないんですね。ジンドゥで一緒にドメインを取っちゃうとなのでジンドゥ .com でその会社はいいって言ったのでそれで今有料で使ってるんですけどそのユニークな自分のとこだけのドメインがここで一回失効しちゃうと再取得ができなくなってしまうので今後初めはジンドゥでよかったっていう場合も後からじゃあやっぱりワードプレス組み込みましょうとか A ブログ組み込みましょうとかそういった発展した話になる場合も考えてサイト自体はジンドゥで作るけどドメインは別のところで取るっていうのがちょっと安全かなと思っています。まとめです。お客さんが知らないならその場で一緒に考えるっていうのが大事です。そうすることで意思の疎通も取りやすいし、そうですね、思った通りのものができやすくなります。2つ目が予算がないのでもうヒアリングにできるだけ集中して短期的なゴールを見つけて今何をするべきなのかっていうのははっきりさせるところですね。で3つ目が時間もないのでそういった時は人類のような既存サービスを使うのも1個の選択肢かなと思います。制作者のプロなのにそういったサービスを使うのはいかがなものかっていうのを見ることもあるんですけど作ることが大事じゃなくってお客さんが伝えたいことを伝えるお手伝いをするのが大事だと思っているのでお客さんのニーズに合っていれば CMS を使ってなくてもそういう既存のサービスを使うのでも全然ありだと思います。お客さんの状況によってこっちもじゃあ次はこれはどうですかどうですかってステップアップした提案をしていくのが大事だと思っています。もしこう地方とか私も地方の出身なんですけどちっちゃい商店街とかできてばっかりのお店でそんなお金もないよとか納期もないよっていうような依頼が来た場合はちょっとそういったジンドゥみたいなサービスを使って制作時間を圧縮すればこちらもできることがあるんじゃないかとかいろいろあると思うので参考にしていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジンドゥ知ってますって方どのくらいいらっしゃいますか。
あ、すごいいっぱいいます。
7、8割9割くらいですね。
嬉しいですね、
はい。ジンドゥならではのところのいい点は今日言って ていただいたロゴがあんま目立たないところと、
はいはい、あとはテンプレートがたくさんあるので結構業種によって合わないっていうのがあんまりないですね、はい、大体のテンプレートで対応できるので、
なるほど、
一から構築しなくても割と済みます。
なるほど、
はい、
でさらにありものの写真じゃなくて、
はい、
あの写真だけは撮ってあげると結構そのまま使ってもいいよっていう、
ね、そう、そうですね、はい、それ以外にも使う機会はいっぱいあると思うので結構、
まあ、そうですよね、
はい、喜んでもらえることが多いです。
なるほど、なるほど、
はい、
はい、ということでしたけれども、こういう仕事はどこから来るんですか？
これはですね、ツイッターとかでジンズが好きとかすごい書いてると、知り合いの方からあこの人はジンズ得意なんだなっていうのを認識が広がるのか、結構知り合いが案件をくれます。こういうお店が欲しいって思ってるみたいなんだけど話聞いてあげてくれるとか。
なるほどね、
はいはい、うん、
でヒアリングに結構時間をかけるってことでしたけれども、はい、具体的に何時間くらいかけてるんですか？
まあ、すごい時間をかけるって言いながらも、はい、結構閉店してからじゃないととかそういう時もあるので3時間ぐらいですね。3時間ぐらいを2回するとかそのくらいです。
それはリアルであって？
あ、そうです、お客さんのお店にも直接行ってその場で一緒に決めてます。持ち帰ることはせずに。
なるほどね、
はい、
はい、ね、人類もそうですし、今例えば XE とかもお客さんとか行ってね、はい、やったりしますけど、え、そんな簡単できるんだって思われちゃうのもちょっと困っちゃうんだけどね。
あ、そうそうですね、はい、テンプレートは使えるんですけど、余白とかは、はい、基本英語設定のレイアウトになっているので、はい、日本語用にちょっと時間とか詰めたり調整してあげないと見づらいことが多いですね。
はい、ということでじゃあ堀田さん、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。